ミクミナガーの
シュールビビ
え、皆さんこんにちは、ミクミナガーです。
うふふ、こんにちは、ルリです。
ね、今日もテンポがとろりとろとろで、
なんか ね、夏風邪ひいたかしら。
夏風邪ひいた、
なんか声がね、も
うあの腹出して寝てるからちゃうの。
腹は確かに出しとるわ、
うん、出してるやろ、もうあのパンツはかんで、ね、寝たんちゃうの。
それはないな。
それはないですか、ね、気をつけてくださいね、はい。開けっぱなしでね、パンツはかないで寝るとね、
開けっぱなしして
ね、カニ噛まれるからね、
はい。うん、皮危ないからね、血吸い寄るからね。
あ、そうですね、当たり前のこと言ってますけどもね。もうあの4月ですけども、ちょっと先月戻ったら、あの赤津さんのライブね、赤津のまでありましたけど、
大盛り上がり、
大盛り上がり、よかったですね、そこを抜けなくてね、床がね、ボコッとね。
そう、初めね、心配してたけど、大丈夫だった。
何入ったの？
結構入った。
結構入った、もうあの10以上数えられへんから、
30人以上入った。
30人以上入った、ね、もう大盛況ですね。
そうだって開かずの間、結構そんな広うなんやろ。
そうだな、よかったですね、入ってね。
それで30人って言ったらすごいことよ、
すごいよね。まあ俺は呼んでもらわれへんかったけどね、本当にね。
あ、今度なんか
いつ連絡来るかなと思ってね、待ってたんですけどね、本当にね。
あ、そっか、
もうね、その日にち開けてね、今か今かと待ってたけどね、寝てるうちにその日が終わってしまいましたね。
私も歌ったよ、
私も歌った。あ、聞きたかったな、呼んでもらわなかったからね、よかったね。
残念症だった ね、
はい、ね、そんな白状なルリですけどもね、そんなルリと私にですね、メールいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもランディさん、ね、サンキューでございますけども、
久しぶり、
はい。6月20日、私ランディ、ね、昨年から通っているエレキギター教室の発表会でしたということで、
すごい、
ね、ランディさん頑張ってますけどね。
頑張っとる。
ミックさん、お越しいただいてありがとうございました。
はい、
そうです、私行きましてね、あのね、誰かで、あのね、なんかルリとか言う人がね、私も行くってね、10日ぐらい前から言ってたんですけどね、あの俺が朝起きられへんやろと、これちょっと昼間のね、
そう、
ライブでね、
朝だから10時ぐらいじゃなかった、
11時ぐらいだったんですよ、ランディさん出たのがね。それでお前行かれへんや言ってたら、いや、ずっと起きるから、もうそんな行かないわけがない言って
言った
ルリとか言う人が言ってたんですけど、ね、そしたらね、その待てど暮らせどね、来ないんですよ。東京駅の近所だったんですけど、ね、それでなんかメールしたらね、30分ぐらいしてからね、今起きたとか言ってね。さすがですね。
なあ、あんな偉そうに言っとったのにな、絶対いけるでってさ、もう言い切っとったで、あの時。
そうでしょ、
メールでな、
ね、まあ自分で言うなって感じですけどね。
私だから、ミックさんすごいなと思った。そうやって私をさ、ね、なんていうの、見越して
見越して見越してっていうかね、もう諦めてたからね、最初からね、来ないだろうということでね。ランディさんね、ちょっとね、来てもらったんですけど、緊張してもう本当にいろいろちょっとあったんですけど、ね、あのステージに立ってね、演奏を始めると、周囲の楽器の音が全然聞こえてこないことに気づきましたんですよ。からの緊張のせいでしょうかね、ということでね、まあ、ライブをよくやられてるミックさんとルリさん、こんな経験はあるんですか、あったんですか。
あります、あります、そりゃ、
ルリは結構ありますね。
もうね、いつも緊張する。もう毎回もね、手も震えるし、声も震える。
別にあのアルコール飲みすぎとかそういうことじゃないんですよね。
でな、とあるミュージシャンの人が、はい、そんなんな、あの バカ数を踏めば緊張なんかしなくなるんやでって言ったから、私ほら車のツアーあるやん、
はいはいはい、
あれで40何箇所か回ったやろ、それやのにどんどん緊張度が増した、
なぜかね、慣れないですね。
うん、
ね、それ場所がどんどん変わるからちゃうか。
場所も変わるし、
場所が
人も変わるし、なんかやっぱしね、見られるってことはね、
そうだから、前がそれ新しいからですよ、
ね、すごい新鮮だしね、
だから今度は赤津の間で、だいたい毎月1回ずつぐらい、
そうね、
やれば、あの徐々に慣れてきてね、やっとくさ、あのデビュー10年ぐらいで、普通にライブができるようになるかもわかりません。
あんまり慣れすぎてもあかんねん。
そうそう、あんまり慣れすぎてもね、あのね、CD 飛んでもね、喋ってごまかすようなライブするようになるからね。
それは、それは君でしょ
う。あちゃーということで、なんじゃそのね、落とし込みやという感じがしますけども。さて、今日もですね、素晴らしいゲストの人が来てくれているよ。
はい、本当だ、
ね。もう本当にね、本当だってなんやねん、それ。本当だって俺の顔見て言うなよ。俺ゲストじゃないんですから。
あ、そっか、ね、ごめんな、
もう今日も吹きまくりでお送りしてますけどね。
今のプーって言った。はい、
プーって言ったね、
はい、鼻風船広がった。
あ、本当にね、唾飛ばさないでくださいね、風邪ひきかけなんてね、頼むからね、
大丈夫、まだ引いてないからな、はいはい、
それでですね、ルイとミックミヤガのシルミ、今日もゲストを迎えてですね、楽しくお送りしたいと思います、
はい、
今日もよろしく、リンゴー。
屋根の一軒家の階段を上ると、そこは小さなミシン工場の廃墟。
お、改装して作りました。
道端カフェ赤津の間。散歩が好きでコーヒーも好きで、そんな人たちがひょっこり寄れるくつろぎの居場所。
ほほ、
店主は私、歌うたいのルリです。
そうなんや。
道端カフェ赤津の間、お待ちしております。
なんで君くつろぎ気味なわけ。
恥ずかしい。
恥ずかしいな。ねえ、なんで恥ずかしいのとんねん。
だってさ、すごいテンションの差やなと思って。
あ、俺とね、
違うやん、うん、私のこの最初と最後の方やん。あ、最初最後。
あ、なんや、そんな誰も気づきませんよ。
本当、うん、大丈夫はっきり言
って
私。
大丈夫って誰に聞いてんねん。
本当だね。本当だ ね、
はい、あ、こんなとこにゲストの方が。ね、なぜかルリが聞いたと思って見てみたら、びっくりしました。
びっくりしちゃった、はい、じゃあ紹介しちゃおうかしら。
はい、そうですね。変なテンションですね。はい、
あの、切り通しリサクさんです。
よろしくお願いします。
どうも、切り通しです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして
小滝カレンちゃんです。
どうもよろしくお願いします。
カレンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今日はですね、うん、あの、来ていただいて、ちょっと前からね、うん、あの、出てみようかなというふうにおっしゃってて、
あの、ミクさんから聞いておりました、
うん、ね、
うん、
まあ、私ピンク御殿っていうのが出てますけども、うん、
はい、
ね、うん、ピンク関係の映画の方が、うん、あの、音楽をやるライブなんですけども、ね、でもそれでね、うん、見ていただいて、うん、なんか非常にあの番組もちょっと、あの、出たいとおっしゃって、うん、いただいて、
いや、ミクさんがやっぱりなんかエンターテナーって感じでバーンとこう出てきて、俺もこうちょっと懐かしい世界だな、これは、なんか聞きたいなって思ってるところで終わっちゃって、でツイッターでこう、ミクさんって面白いなって書いたら、そしたらその桜井さんってピンコテになってる方、いつもね、こちらに、あの、出られてる方が、あの、番組出ませんかとか、いきなりなんかこう言っていただいて、
やりますね、桜井明宏、
それで僕が出てくるのも
呼び捨てですけど、
ギターリスト、
ギタリスト、
歌う、
フォーク歌手、
うん、
ね、
そう、
いやいや、もう本当にね、今日はお話できて、うん、すごくね、嬉しいんですけどね、
うん、
まあ、基本的には、あの、文化評論家という方
なんですよ。だからなんか、あんま面白くないと思って、うん、今日は小滝さんをですね、あの、こう連れてきたというか、小滝さんと僕会ったことないんですよ、実は。
ツ
イッターつながり、
本当に、
今日初めて、
そうなんです
よ。リアル、
だこれを機に会おうかなと思って
ですね。あ、そうですか。
まあ、そういうこともありまして、
出会いの場を提供している、
そういうことだったんです、うん、
じゃあみんな、うん、初対面。
いや、そうだ
ね、君と僕も初対面。
あ、ここ以外、う
ん、
ほら、
いちいち忘れるから、君の名前を。
何で、ね、君の名は何ですか。
いや、もう訳わかんないからもういいですけども。あ、そうですか、うん、初めてなんですか、
はい、
いやいや、今日はね、隣にね、うんうん、あの、カレンちゃんが座ってくれてるんで、
ん、ね、
もう僕それだけでいいです。はい、いやいやいや、もう、あの、木戸先生もね、
うん、
あ
の、非常に私の横に座ってください。座って、
もうそれだけでいいでしょ。
うん、
ね、はい、
いや、ちょっと一瞬間が、ちょっと、
いやいやいや、
こいつは大体間ができますからね。普通でも間ができますから、気にしないようにしてもらったら。
いつも聞いてて、そこら辺は、はい、掴んでおりますので。
本当ですか、はい、よかった、
あの、木戸さん、あの、基本的に、まあ、いろいろ著作というか、うん、まあ、本も書いてられるということで、
ね、いっぱいね、
例えばどんな、
はい、今小滝さんに渡したんですけど、
はい、
僕が最近こう、もうこの本を出したことで落ちぶれたっていうか、もともとそんな大したことないんですけど、失恋論っていう本がありましてですね、これは僕は失恋をして、それをこう、うん、論とかついてるけど、ただ失恋してそれをそのまんま書いてるんですよ、でそれを書いたことによって、こう、だんだんちょっとこうおかしな人間だみたいなことになってきてですね、
おかしな、
ちょっとこう転落人生をだんだんこう歩んできたみたいな、
失恋から。
そうなんですよ。もういい年して失恋してしまったので。
それでもね、この番組の、非常にね、テーマというかね、
うん、そうなんですか、
純愛は40歳からというね。
いや、俺はね、もう初めて恋をしたような気持ちになったんですよ、うんうんうん、っていう熱く語ってたら、どんどんキモいキモいとか言われるみたいな。
誰に今日恋したの。
いや、僕は、まあ、それはさ、言いませんよ。いやいや、ちょっと
具体的な話。えらい具体的な、
なるほどね、で、それを画本になった。
そうね、失恋して、うん、それでこうその時ちょうどそのこう出版社の人に何か本を出しませんかって言われた時に、何にも考えられなかったんですよ、失恋以外のことは。だから口から出任せで、失恋論ってどうですかって言ったら、1ヶ月後電話かかってきて、企画通りましたとか言われて、え、それ書くんですかみたいな感じで、そっからこう始まって、で最初は自分のことをごまかして、いろんな人のこうサンプルの中に自分をこう紛れ込ませようと思ったんですけど、途中で書いてて、僕書き始めると早いんですけど、書き出すまで遅いんですけど、でもその時だけ止まってしまって初めて、で つまんないやと思ったんですこれ読者の立場に立ってみたら、うん、あで僕でさえこう読者知らない場合多いのに、うん、さらに知らないやつの話を中継してても、うん、つまんないこれは俺自身の話を書かないとっていうふうに思って、うんうん、自分のこととして書き始めたらもう一気に書けてしまって、うんでまあ、ところが世の中に出したら、うん、あの要するにそういうふうな書き方して一般論的な書き方をしてないんで、はい、僕は一般論的な失恋論を出したつもりなんだけど自分を通しながらも、うんうん、でも世の中の人からは中年男の失恋というです
、ね、いい
ブザブザマだみたいなねそういうこと言われましたね。
いいよブザマは。
でもね多分 ね今はそう言われてますけど、ね、あのもう何年かするとね、すごい評価されるような気がしますよ。
そうですかね。
だから今ちょっと割とこう40代の男性と、まあ20代の女性がすごくこう、釣り合うみたいな本とかあるじゃないですか、ね、そういうことからだんだんとこう40代の、まあ、純愛40代から純愛ってこの前メール読んだよな
読んだ、
うん、だからそれでちょっとあの勇気をもらってるわけですけど
始まるんだって40いくつから、ね、
純愛してますかみたいな話でね、
うん、面白そう、
ね
ね、実は60年ですか
64年です
あ 同,、はい、同い年なんですよ
60
うな64年って64年って言う66ですから、はい、いくら赤いシャツ着てはるって言うても、はい、
あの64年生まれって1900やろ
はい1964年ですね東京オリンピックの年ですね
東京オリンピックあって、はい、新幹線がね、
開通して首都高も開通したね
あれはあの水田の
あ万博ね、うん、あそれ70年ですね、うん69年から70年ぐらいですね。
ちょっとお兄さんね。
ちょっとお兄さんね。うん、ルリはいくつやったっけ？
ルリはね、うん、あのね、55。
55歳な。
うん、
あ、そう。そう。全然面白くなかったね、今のね。はい。まあいいですけど、
だからその夢、カレンちゃん笑ってくれ
た。夢のある世代の、まあいいや君の話は。カレンちゃんはいいけどね、全然 OK ですけど。夢のある世代のこの純愛がね、うん、これこういう世代になりましたっていうところで。うん、非常にまたこうね
そう、本当だったら大人の成熟を見せなきゃいけないのに何やってんだみたいなね、
うん、いやそれがだからこれからのね感じだと思いますよどうですか、うん、こういう40代はカレンさん
いやでもなんか好きだなって思う人できるとい
いですね、まあ、好きだなと好きだなと僕のこと言ってるのかと思います
ちゃうわよちゃうわよ
好きだなと思う人ができる と、
はい、
ると
大体20個ぐらい上です
ね、うん、あいいですね
そもそもね若い女の人をこう好きになるっていうのはこっちからの、うん、まずはこっちからの思いじゃないですかそれでその人が年上でも大丈夫かどうかっていうのがまず第一のこう関門なんですよ、
う
ん、全然年上ダメな人もいますからね、
うんうん、それはね感じますよもう西本も外でね西本ってうち の、 あのディレクターというかもねプロデュースね、はい、あれ、うん、言うてますよねやっぱりね40代え
私ね、うん、あの70ぐらい
もういいよ君の話はね、まあ、それも置いといてややこしくなるから、ね、でもそれ大事ですよねすよ向こうがどう思ってるかってねそうそうそうそうもう年は全然ダメな人いますもんね
そうなんですよ、うん、一般の気は言えないですからね、う
ん、逆になんかあの、うん、私の方がすごい好きだなと思っても、ね、その20個ぐらい上の人だと子供だと思って、ね、なんか、
ね、遊ばれ
私がなんか茶化してるみたいな風に思われそうで嫌だなって
年上の人があ
逆に年上の人が遊ばれちゃうみたい
たいな
違うんですよ私、うん、そうなんですけど、ね、遊んでる風に声かけたみたいに、
う
ん、
あーかえって思われちゃう
思われそうで本気にされない
あでも割とそっちの方がレアケースのような気がしますけども ね
僕なんかどんどん本気にしちゃいますよ、うん、そんな機会があったら
ねえいやなんかちょっと勇気が出ました ね
えなんでミックさん
何が
えあそっか
なんでミックさんって何
あそうあのミックさん今25歳の人求めてる
R25 がね、はい、あのそういうなんか某雑誌じゃなくて、はい、R25 な感じの、はいね、そういうのが一番こうしっくりが合うかなって自分では確認持ってるんですよ
いわゆる妙齢女性って言われる20代後半ぐらいの女性がこういいっていう話は僕の同世代からよく聞きますね
本当に
そのぐらいの年齢がいいっていう話はねよく聞きますあそのだからそこからこう30代ぐらいのいわゆるこう妙齢女性言葉の使い方としてこれ間違ってる妙齢ってもっと若い人のことを言うんですけど一般的にはそのぐらいの年代の人こと妙齢って今割と言ってそのぐらいがブームだっていうことは割とこう同世代からよく聞きますね
じゃあダメだ、まだやっぱ子供だ、
いや全然俺大丈夫ですよ、あの R20 でもね、R15 でもねって、それちょっと危ない、
危ない、だいぶ20でも危なくないか。
でもね、そんくらいのなんか感覚で、普通だったらほら20歳も違うともう親子な感じじゃないですか、でもそれがね全然ないんですよ自分の中では。
こっちからするとないですよね、全然ないですね。向こうからしたらどうなんだろう、
そうそうそう、向こうからしたら多分おっさんやと思われてるかもわからないけど、どうですかそういうの、おっさんやと思う、おっさんやと思う人は好きにはならない、
おじさんは好き、おじさんだから好きなわけじゃないんですけど、
う
ん、
それそうですよね、
それだったらただのおじさんマニアですもんね、こいつおじさんマニアですけどね、
おじいちゃんが
好きです、おじさんマニア、
そうそう、おじさんマニアなんですよ、もうほとんど使い物にならなくなった人が好きなんですね。
でもテンションすごい合いそうですね、ルイ
さん
と。
ね、そうそう、なんなんかね、
小津安二郎の映画みたいな。
あの、そう、ゆっくり、そうそう、ゆっくりな時が流れたいみたいな。
うん、そうそうそう、ね、もう有給の時間過ぎて、1時間のあの番組とかね、そういうのになんか5時間分ぐらいになってしまって、編集ごっつ大変やみたいなね。
そんな感じ。
ね、そんな感じね。じゃあ、あのちょっとあのこいつもあの変な喫茶店やってますんで。ぜひ行って、
また今度来てくださいね、
はい、喫茶店大好きなんです、
ちょっと風変わりですけど、
風変わり子ちゃんで、
風変わりな、
かなり風変わりですけど、ね、
はい、
ちょっと最近今日もね俺行ってきたんですけどね、
はい、
あのお客さんいっぱい入ってたらしくて、
もう忙しいしししで、お断りしたよね今日、
大人気ですね、
まあ今日だけなんですけどね、いやたまたまなんです、
ここ1週間ずっと、
ここ1週間ずっと、まあ大変やな、
オープンしたてなんですか、
違うの、9月ぐらいに私いない感じでオープンしたのね、
そうそう、こいつね、この番組もいなかったりするしね、
そうそう、
自分のね喫茶店もねオープンした時自分おらへんし、わけわからへんのですよまあそういうやつですけど、ちょっと仲良くしてもらってね、
はい、よろしくお願いします、
行かないでくださいね、
まあちょっと話戻ってね、まあ井戸先生はですね、そういう風な重量の著作っていうかね、本を書いてらっしゃって、まあぜひ失恋論でしたっけ ね、
そうですね、
そちらを皆さん読んでいただきたいと思いますけども、はい、他にもね、あの大学で教鞭を取ってられたりとか、
いや、まあ非常勤なんですけどね、週に1回僕は和光大学ってところ出たんですけど、はい、そこの母校で、やったりしてますね、
そこでどういうような、は
い、いや若者文化論っていうね授業なんですよ。
いいじゃないですか、
だけど若者に若者文化解いても、なんだっていう感じなんで、逆に若い人教えてもらう感じですよね、だからもう来週なんかはこうなんかよくね普通のあの男の子がネカマ経験がある人が多いっていうテーマを来週やるんですけど、
ネカマって何、だから、
ね、つい要するにこう女性のキャラを求められちゃって、あの応じてるうちに女性だってことになっちゃって、それであの女として振る舞っているみたいな、そういう人が別にそういう いわゆるあのリアルな世界でのオカマの人とは全然、全然そういう人じゃない人が、
うちのスタッフで、うちのスタッフで言えば増田くんみたいな感じですかね、
スタッフさんがいるんですよ、皆さん。
すごい喜んでるけどね、今ね。もうほとんどネカマ状態になってますね。
ネットカマ。あれは今のシーン。
え？今止めたな、君な。思いっきり急ブレーキ踏んだね、今ね。
急ブレーキし
ちゃった。まあ、そういう若者文化論っていうのね。
そうなんですよ。もう5年も6年もネカマやってるとかね。気がついたらとかですね。あと、ネカマだった人とか、なんかいろいろね。すでにそういうものがあるらしいんですよ。そういうのも面白いなと思って。
初めて聞きました、ネカマ。
私も大学生なんですけど、実は多いんですかね、教室の中にそういう人。
だからそんなにその珍しいことでもないっていうか、
まあね、結構あのテレビとかでそういう風なキャラの人いっぱい出てるじゃないですか、そういうのをまあ見ててやってるうちになんとなくそういう風にみんなから思われて、自分もそうなっちゃったみたいな、
で、
ね、
相手から求められてる姿っていうものをこう少しちょっとこう演じてるっていうか、してるうちになんかもう後戻りできなくなっちゃったみたいなね、
青とかってなんないのかね、
青っていう時に、じゃあ勇気を持って、もう自分はあの要するに男なんだみたいなね、でそういうようなことで、でそのこう同じそのこうそのネットを共有してる人に、女の人に会ったらね、実はその女の人が男だったりとかね、いろいろそういうことがね、本当ドラマみたいなことがあるみたいなんですよね。
反対だと何？ね、列、
ごめん、今ちょっと君の話聞いてなかった
ちゃうやね、とおか
ま、
ねなべ、ねなべか、
あ、
ねなべいいですね、
ねなべいいね、なんか
美味しそう
ね、なんかいいね、響きがね、
うん、なんかね、手袋編んでくれそうですね、
手袋編むの、う
ん、それよなべやないかい、なんで俺一人でやってんねみたいな、まあ、ありがとうございました、はい、
いやでも編んでくれそうね、
ね
なべ、
そうですか、
ね、
絶対編んでくれると思うけどね、
あ、
ねなべよりね、ねかまの方が編んでくれそうですけどね、はい、まあそういうことで結構若者文化論とか言いながら、うん、あの特撮とかもね、かなり実はですね、
あ、特撮は僕一番最初に出した本がウルトラマンの本でですね、
うんうん、ウルトラマン、
そうですよ、で川崎みのる監督とか、うん、そういうこう、うん、ウルトラマンで育った、うん、人なんかとも、うん、あの一応いろいろお知り合いになることができてですね、うん、でやっぱりこうそういうなんかこうガンダムみたいなものもそうだし、こうあの特撮もそうだけれども、そういうものがあるとこう何歳になってもこう、うん、そういう話題っていうのを別にこう生まれも育ちも違う、うん、だって川崎さんなんかもうなんか、なんかねすごいお金持ちの料理屋さんの息子さんでしょ、うん、でそういうような人とこう知り合えたり、うん、こうそこの瞬間はもうウルトラマンの話いつの間にかしてるみたいな、うん、そういうのをこうある地方で育った人が同じこう例えばたい焼き屋に行って、あそこの親父ほくろあったなって言ってるような感じで、うん、こうウルトラマンの話したりとか、う
ん、ね、
う
ん、
そういうようなあのことっていうのはこう年を追うごとにありがたさを感じますね、うん、なんか
だからね、あの、うん、この世代ぐらいがちょうどウルトラマンが放送スタートした前後ぐらいのあれになるから、
うん、
だからもうそこからずっと来て、うん、まあ、仮面ライダーが小学校1年生上がる時にスタートして、うん、一番こうハマりやすいっていうか擦り込みが効くんね、
う
ん、
そうです
ね、それでまあ中学生になってこう、うん、暴走族文化が出てきてみたいな、
暴走族、
うん、この人暴走族なんですけど、
そうなんですか、
うん、だから金髪やしね、
あ、あのね、そういえば、う
ん、あの暴走族と言ったら聞こえ悪いんですけど、ただ単なる
箱乗りストでね、
走り屋リスト、走り
リスト、リストよくわからないな、
走りスト、
走りスト、
うん、とか言ってますけどね、暴走族なんですよ本当は。
バイクとか乗られるんですか？
私も車がもう大好きで、それをなんかね、あのちょっと昔の70年代の角張ったのを、あの何、中古車屋さんで買うて、
中古車屋さんで、
中古車屋さんで買うて、あの何、あの雑魚引くするの、何やったっけ、
シャコタン、
シャコタンとかにしてたんです、ホイール変えたりと
か、うん、やっぱりね、もう立派な暴走族じゃないですか、
そうなんです、ね、本格的ですね、
ルックス的には、
うん、もうね、だからね、実はこうしながらもう焼き入れまくってね、スタッフとか、ね、あ
の木のハンドルとかに変えちゃったりしてね、
うん、そうそう、もう西本君なんか本当に
片手運転とかしたりしててんけど、うん、そう、でもやっぱりね、大人になったでしょ、私も
そう、片手運転大人になって、うん、やっぱりちょっと衰えたのか、軽乗車でぶつけてますからね、
ぶつけてないよ、
そんな車でなんか片手運転してたやつがね、
違うよ、
木のハンドルでね、ドボチョン一家みたいな木のハンドルでこうやってわーって、
これね、嘘ですか
いやいや、ほんまやで、
うん、ドボチョン一家、
うん、ドボチョン一家でね、まあ、いやいや、そういう風な、まあ、まあ、そんな感じで、ね、世代なんですよ、
でも今はちゃんとね、運転してますから、
う
ん、
あ、運転の話はまあ置いといて、
置いといて、
それであのこの間ピンク御殿でミックさんも出られた、うん、あれであのピンクの男優さんが銀歯一家に入ってるっていう話で、うん、それで、いや銀歯一家ってまだあるんだと思ってびっくりしましたね、はい、銀歯一家って横浜銀歯へのね、はい、あのこうゆかりの人たちのことを銀歯一家って呼んでたんですけど、うんうんうん、で突っ張りハイスクールロックンロールとかね、 その場で歌ってて、で僕別に好きだったわけでも何でもないのに、 なんかねこうやっぱりこうなんかこう場を共有した気持ちになりますよね、うん、
だからなんかね、高校 1,2 年ぐらいだったと思いますよ、
う
ん、僕ら、
あ、そうですよね、
銀歯の頃は、だからまあ、うん、ほらなんか文化祭とかでそういうのやったりとかするやつがいたりとかして、
うん、
まあ、それをベースにしたなんかミュージカルみたいなやつを、うん、なぜかうちのクラスはやって、
うんうん、
それとあのサタデーナイトフィーバーと合体させたような、
あ、いいですね、
やったんですよ、ごめんね古い話で、
あの、
うん、
映画、
うん、そういうのやって、うん、なぜかあの無理やり主役やらされて、
あ、そう、それ見たいですよ、
いや見たいって、だから映画じゃないからね、芝居やからね、
あ、芝居ですか、
で YouTube で見たい、
YouTube では見れません、
うん、
なんかもうそれで同じのやってもみんなもう年いってる
から、ね、あ、いや、いいじゃないですか、それがまた
楽しいですね、う
ん、なんか無理やりな、もう無理やりな、うん、こう銀杯になってるけどね、
あ、大丈夫よ、でもそういう年代の人がそのまま学ランとか来てやってほしいですね、う
ん、ね、島大輔たまにまだやってますけどね、
島大輔、
うん、当時はまあ同じぐらい、
銀杯一家の、
う
ん、
そう
今はなんかその事務所違うみたいですけど、
う
ん、銀杯一家の人みたいですね、
うん、
人ですよね、
元、
ね、
元、
ね、
うん、
当時そうですね。
だそういうふうな中は割と通ってきてるんですよ。特撮もそうだけど、うん、でも特撮はだからずっとこの根っこにやっぱりあって、僕の中には、ね、
銀杯の根っこなの、
うん、銀杯じゃない、銀杯は特撮じゃないですけど、
まあ銀杯でもまあ、
いざすったかどっこい、すったかどっこい目、
でもまあ昭和な感じがありますよね、
う
ん、
そう昭和な感じがね、やっぱりね、う
ん、CG の映画とかうん、いっぱいあるじゃないですか、ね、うん、なんかどうも馴染めなくて、
あ、わかるよ、
いい、
私も
いや、そういう風に若い人が言ってくれると嬉しいですよ、う
ん、
もう
合成とか特撮大好きなんですよ、うん、
やっぱりね、ミニチュアとね、着ぐるみですよ、うん、
そうそうそう、着ぐるみですよね、うん、
着ぐるみですよ、
やりたい、
うん、あのよくね、うん、あの仮面の忍者赤毛とか見てる
じゃない、あ、いいですね、
こんなもうどう見てもね、人形やね、これちっちゃいのね、
手前に、ね、手前人間がね、そうそうそう、いてね、人形置いてるっていう感じですよね、
そうで、これタライに作ったようなジオラマのところね、チューとかってね、
いや、あのね、ジオラマ感があるんですよ、
あれね、う
ん、それがいいんですよ、
うん、いいんですよ、
無理やり CG で奥行き出してるんじゃなくて、うん、なんかもう本当にそこで、うん、もうあの立体なんだけど、うん、でもすごいチャチーわけよ、
え、それは作るわけ、うん、手作りで、作
ってそうなんですよ、だから極力そのセットの中でちゃんと全部やって、うん、もう合成とかものすごくこう、まあ、絞って少ないんですよ、うん、今みたいにもう後で合成すればいいじゃんみたいな感じじゃなくて、うん、極力も合成はもう決まったとこだけで、うん、であとはもうできるだけセットの中でこう細かくこう、うん、もう成立させちゃおうっていう、うん、そういうね、こう職人芸っていうか、こう日本人の細かいね、うん、ああいうのがね、いいですね、たまらんですね、
もう一回見たいね、うん、そういうの、
ぜひ見てください
よ、それを見てくださいよ、うん、ね、
あれとかもあるやん、 3D とか、
3D あるけどね、
3D… あれもね、私ついていけないの、
うん、あ、昔の 3D は結構ね、
いい、
うん、あ、赤影の 3D とかありましたよね、
ありましたね、
いきなり赤影がね、ボンボンとか言って拳をね、なんかね、あのついてくるんですよ、
立体に
どうだとか言ってね、これで君忍者だみたいなね、よくわからない、
立体になるの、
そうなんですよ、
そうそうそう、あ、じゃあ昔からあったって
こと、 3D はごっつい昔からあるよ、
今ほどは、うん、今の立体ほどは立体感ないですけど、これ立体だったの、え、そうだったかなみたいなぐらいの感じですよね、
うんうん、だ 3D ブームがだから前にも1回あって、うん、10何年か20年ぐらい前にうちがありました
ね、
う
ん、メガネ、その当時からメガネでしたよね、
あの、うん、赤と緑の
セロファンみたいなね、
マイケル・ジャクソンのディズニーランドみたいな、
うん、あ、そう、このあのなんか限定上映してるやつでしょ、う
ん、
今
なんか昔、うん、ディズニーランド行った時に、うん、マイケル・ジャクソンが 3D やった、
あ、そうそう、今だからあのちょうどあの一周期かなんかで、うん、あの限定上映をやってたみたいね、そうそうそう、
でいろいろ流行った時期時期があるのね、
今だから多分あの思いっきりそのテレビもそのままできるし、うん、パソコンのやつも画像でそれがだからメガネがだけど、うん、結構顔閉じたり開いたりするのがすごい早いから、うん、まあ、目にはどうなのかねっていう話がね、うん、あるけどね、
目には悪いかもな、
ね、うん、悪いかもね、うんうん、よかったね、スポンサーいなくてね
誰の
お前のやん、この番組のじゃん、あんまにどこのスポンサーやねん、前は、うん、でもね、もう本当にいいこと言ってくれました、私それ今切り出そうかなとしたところで、うん、まずはこのね、あの裏若い、ね、うん、カレンちゃんからその話が出てくると素晴らしいですね、これね、う
ん、でもカレンさんはその川崎みどるさんの作品にも出られたりしてるんですよね、
そうなんです、うん、あのデンエースっていう、
はい、
デンエース
短い特撮もので、う
ん、あらららら
もう20年以上監督が撮ってる、
うん、
やつ、
はい、そうなんですよ、それの最新版で、うん、クリームシチューの有田さんと一緒に出させていただいて、
あらあら、あの笑いの方、
あ、そうですね、
クリームシチューがね、うん、川崎監督は君は会ったことある、あるやろ、
あら、今すごい目パチクリ、
いや、あるあるあるあるあるよ、いやだから俺だってそこで会って、そこでっておかしいけど、
早稲田
のそこで会って、そこの早稲田のそこで会って、で一緒に飲みに行ってお話してたら、あのミクちょっと振り付けやれって言われて振り付けをしたの、
そうなの、
でその間よく川崎さんとよく飲んでたりとかしたんで、
本当に、
うん、何の映画ですか、それは、
それはマイチングマチコ先生の一作目ですよ、 あとパティーズの、うん、なんかパティーズの人たち の、うん、あのイベントが戸越銀座であったんですよ、どういうわけか戸越銀座の時に歌歌って踊るので、はい、それも振り付けろとかって言われて、うん、振り付けたんですけど、それ2回あったんですけどね、あ、それでね、なんでみんな笑うの、なんでみんな笑うの、なんでみんな笑うの、おかしいな、
急になんか思い出したみたいな、
そうそうそう、川崎さんのね、うん、ことでね、いろいろちょっとあのカレンちゃんが、うん、あの宣伝がございましてですね、
そっか、そろそろ言っとかんとね、
私も戸越銀座でもお世話になりましたので、
うん、はいはい、はい、じゃあカレンちゃんよろしく、
はい、あの実はですね、今月川崎監督の、
うん、
あの初のイメージ DVD 作品が、あ、監督のイメージじゃなくて、うん、私のイメージ DVD が出ることになりまして、実はそこでパティーズの衣装を着てるんです、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
それからその
振り付けないと、
あ、ぜひ第2弾で
第2弾で第2弾
パーティーズのね、
うん、次はじゃあ振り付け、はい、
はい、あとあの7月10日11日の土日で、うん、川崎のグリソンギャングさんというところで、うん、川崎みのる映画祭をやります。
川崎で川崎みのる映画祭
そうなんです、読売ランド前です。
はいはいはい、はい、
うん、そこにあの私もゲストで出演するので、うん、皆さんぜひ来てください、
はい、
来てください。
これあのもうちょっと詳しく調べたいときはどうしたらいいんですか。
カ
レンちゃんのなんかこうどっかで、
はい、うん、私のブログにいろいろ細かい情報載ってるので、うんうん、未来カレンダーで聞いてくださったら出てきます。
シュルミミでもリンク貼っときます。
あ、そうです ね、
ね、
はい、お願いします。
じゃあそこからね、はい、入ってもらってね、はい、詳しいところはね川崎で川崎を見ようということで、うん、やっていただきたいと思いますけどね
川崎を実らせようと。
あ、いいですね、川崎も実ってるけど十分実ってますけどね川崎監督多分ね
本当に、
私もまたじゃあ第2弾で、うん、また振り付け大復活ということでね、
よろしくお願いします。
よし、もうよろしくお願いされちゃいましたので、うん、もうガンガン頑張ってみたいと思いますけども、うん、はい、ということで、はい、今日はですねちょっと短い時間だったんですけども、うん、またあの実は再来週のね
来てもらっちゃう、
ね、来てもらっちゃおうかなというふうに思ってますけど、ね、よろしいでしょうか、う
ん、ぜひぜひ。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます
願うんですけどもね、
はい、
なんかそのままいるだけのような気もしますけどねいや大丈夫でしょうか、ね、もう一度来るんですよ、はい、お前もちゃんと来るんですよ、うん、
来るんですよ、はい、みんな、
ね、ということで今日はですね、はい、上司リザク先生とですねここでカレンちゃんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします
お願いします。
それではまた再来週
ちゃんと揃えろお前